神様とはどういう方なのかということについての学びをしてきております。今日は神様のこういう面についての学びをしたいと思うわけです。聖書を読んでいくとあちこちに神様がどのようなことをした、あるいは神様がこういうことをしたというようなことが書かれているんですけれども、その時の神様の動きというものだけを見ると、どのような理由でどのような目的があって神様はこのような動きをするのかと理解に苦しむようなことが書かれているところが目に入るわけです。多くの場合に私たちから見ると厳しい愛のない動きのように見えるものが書かれているところが目に入るわけです。けれども神様の性格というもの、神様の特徴というものを理解をすることでもって、こういう理由があって神様がこういう動きをしたのかということをはっきりとしてまいります。そして神様という方を理解するにつれて、神様の本当の愛というものを知ることができるようになり、また神様が規則として定めているものの本当の目的がはっきりとしてくるんですよ。それだけでなくて、その規則に対する神様自身の厳粛な態度というものも分かってくるようになってまいります。なぜ規則を設けているのかというと、その規則の一つ一つがどのような意味を持ち目的を持っているのかということを理解することができるようになってまいります。神様が神の民に与えている規則というものは、どれをとってみても私たち神の民がより豊かな、より裕福な、より恵まれた、より喜びに満ちた生活を送ることができるにしているためなんだということも分かってくるようになります。そしてこういう規則は、神様がしなさい、してはいけないと言っている規則というものは、誰に対しても公平なものであって例外を作らないということも分かってきます。だからこの規則を逆の面から見たらば、こちらでその条件、規則を満たしていれば、神様が約束をしているものはその約束の通りに現実にしてくださるという確証も持つことができるようになってまいります。今日学ぼうとしている神様とはどんな方なのかということについて、もしかすると皆さんの中では聞きたくないと思う内容となるかもしれません。けれどもこれを別の角度から言ったらば、神様がしなさい、してはいけないと教えているものは、私たちにとって祝福となるためのものであるという角度から見ると、サタンからの攻撃を止めることができるものとなるし、神様の方で大きな力を出してくださるものともなるものだから、二重の喜びとなると見ることができる話題なんです。神様にはこういう面があるんです。旧約聖書を具体例に引用して話を進めてまいります。まず背景からいきましょう。エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民は、その苦しさを神様に知らせ、神様からの助けを求めております。神様の方では当時80歳になるモーゼという男を使って、イスラエルの民をエジプトから連れ出して、乳と蜜の豊かにあふれる土地カナンの地に移住させる計画を立てたわけです。奇跡に次ぐ奇跡を起こして、モーゼはついにエジプトの王様パロの心を動かし、奴隷だったイスラエルの人たちがエジプトを出ることができるようにいたしました。その際にエジプトの人たちからたくさんの金と銀の飾り物をもらって、聖書ではですね、エジプトから剥ぎ取ってという言葉が使われている。それでエジプトを出ているわけです。ところがですね、自由の身になってエジプトを出て荒野に差し掛かると、イスラエルの人たちがこういうことを言い出したんですよ。ここからたくさん聖書を引用します。もしもですね、この聖書を読むのについてくることができなかったら、どこを引用したのかということだけを書き留めておいて、後でうちに帰ってから読んでいただきましょう。一番最初、出エジプト記の13章を開けていただきましょう。出エジプト記の13章のこの真ん中にあります20節から読んでいきましょう。それから14章にかけて読みます。出エジプト記の13章のもう終わりの方です。20節から14章にかけて読んでみます。こんな出来事があるんです。13章の20節からいきましょう。こうしてというところからいきます。こうして彼らはスコテから出て行き、荒野の端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。 昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。それでミグドルと海の間にあるピアヒロテに面したバールセフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を堅くないにし、彼が彼らの後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ていうことをしたのだ、イスラエルを去らせてしまい我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を堅くなりされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールセフォルの手前ピアヒロテで運営に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーゼに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこのアラノで死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ていうことを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに使いさせてください。事実エジプトに使える方がこのアラノで死ぬよりも私たちは良かったのです。まあ、11節でもってですね、もう一度繰り返しましょう。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこのアラノで死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ていうことを私たちにしてくれたのです。まあ、エジプトの軍隊に滅ぼされるというためにこういう言葉を使ったんだろうと思うんです。この事態は神様の力によって、神様が海の水を分けてイスラエルの民は向こう岸に渡り、後ろから攻めてきたエジプトの軍勢は水に飲まれて全滅いたしました。さあ、ここでもってこの出エジプト記の16章に行っていきましょう。16章の一節を読んでみます。一節だけで言っておいておいと先に読んでみましょう。こう言いました。次でイスラエル人の全回収はエルムから旅立ち、エジプトの地を出て第2の月の15日にエルムとシナイとの間にある真のアラノに入った。エジプトを出てからごくわずかな日数しか経っていないのに、でやっと苦しい奴隷生活から自由になったと思ったら、それだけじゃない、後ろから追いかけてきたエジプトの軍勢は神様の力で全滅したということを目の前で見ていたイスラエルの人たちはどういうことをしたか。まずそれ前にですね、この第2の月の15日と書いてあるのはエジプトの土地を出てから一体何日後のことなのか、はっきりと調べてみましょう。そうするためにはまず戻っていかなきゃいけない。出エジプト記のまず12章に戻ってみましょう。12章で一体神様がどういう指示を与えているか。12章の一節でこういう指示を与えているんです。主はエジプトの国でモーゼとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全回収に告げて言え。この月の10日におのおのその祖父の家ごとに羊一頭、すなわち家畜ごと家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその人のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守ろう。そしてイスラエルの民の全集団を集まって夕暮れにそれを放り、その血を取り、羊を食べる家の2本の門柱とカマユにそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。この月を年の始まりとしろ、つまり暦の上で1月にしろと言ってる。そしてですよ、ここでもってまず14日になったらば、それまで14日までその羊を見守ると言った。傷があるかないかよく調べると言った。さあその先言ってみましょう。12章の 18節と見ていただきましょう。そして何を言ったか、最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。つまり1月の21日まで種を入れないパンを食べると言った。その次いきますよ、19節、まあ、29節から飛んでしまいましょう。真夜中にあって主はエジプトの地のすべてのウイゴを、大谷地区パラのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴも撃たれた。そこでその夜パラとその家臣及び全エジプトが起き上がった。それでエジプトには激しい泣き声が叫び、泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜モーゼとアロンを呼び寄せて言った。お前たちもイスラエル人も立ち上がって私の民の中から出ていて、お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて出ていけ。で、私の民に祝福を祈れ。さあ21日の夕方までそのうちにおりました。そして見守っていた羊を食べて、その次の朝エジプトを出ているわけです。だから22日の朝エジプトを出発しております。ですからこれで先ほどの出エジプトの16章に戻りますよ。16章でのこの出来事は、第2の月の15日にエルムとシナイの間にある真のアロンに入ったというのはいつかといったら、イスラエルの民が奴隷の身分だった者たちがエジプトの土地から出てわずかに40日しか経っていないんですよ。その時に真のアラドに入ってできた起きた出来事なんです。だから16章のこの2節に行ってみましょう。どんなことが起きたか。その時イスラエル人の全会衆はこのアラドでモーゼとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを食べて満ち足りるまで食べていたときに、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているんです。この3節の言葉よく覚えてくださいよ。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。この全集団をこのアラノで飢え死にさせようとしているんではないかと言ってる。ここで質問です。考えていただきましょう。神様がこれ主で言ってる、奴隷だったイスラエルの民をエジプトから連れ出した目的はこの連中をアラノで殺すためだったのか、誰がイスラエルの民をカナンの地から連れ出すようにしているのか、神様が主が強制的にしてるのか、それとも奴隷だったイスラエルの民が神様主に頼んだので泣きついたので神様主の方でもって助けネタを出して動いているのか、これも当然分かるだろうと思う。17章の一節に行ってみましょう。出エジプト記の17章の一節に行ってみます。17章の一節から行きます。イスラエル人の全会衆は主の命により真の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフデムで宿営した。そこには民の飲み水がなかった。そこで民はモーゼと争い、私に飲み水をくださいと言った。モーゼは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるのですかと言った。民はそのところで水に乾いた。そして民はモーゼにつぶやいて言った。一体なぜ私をエジプトから連れ上ったのですか、私は子供たちや家畜を乾きで死なせるためですか。さあここで私自身のコメントを申し上げましょう。それほどまでに乳と蜜のあふれる土地に行くのが嫌ならば、神様によって約束をされている土地に行く途中では大きな砂漠があるんですよ。砂漠には水のないのが当たり前なんです。だから砂漠なんですよ。そうだからその砂漠を通り過ぎてしまいさえすれば水の豊富にあるところに着くわけです。そこまでの我慢なんですよ。それも我慢ができないと言うんだったら、でこれほどまでにエジプトにいた時死んでいた方がよかったというのだったら今からでも遅くない。その前にじっとしてたら死ねるんですよ。それとも エジプトを出てから少し経った時に、これはバールツェフォンでもって、神様、主が海の水を分けて後ろから追いかけてきたエジプトの軍勢を皆滅ぼしたように、そして真の荒野でもって神様、主が天からマナを降らせて食べ物としたように、ここでも神様、主に力を出してもらって飲み水がないという状態を変えることができるように神様、主に頼むことができたはずなんですよ。それをしないでモーゼに文句を言って、間接的に神様、主に向かってぼやいているんです。さあ、ここでもってですね、民数記の11章に移っていただきましょう。で、気をつけてほしいのは、民数記というのは出エジプト記の出来事の続きが書かれているところなんですよ。出エジプト記がですね、もっと最後まで30何章まで書いてあるけど、その後の出来事は民数記の1章1節から始まっているところです。で、民数記の11章を開けていただきましょう。この出来事の続きが書かれております。民数記の11章の一節から読んでいきましょう。民数記11章の一節から読んでいます。さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端をなめ尽くした。すると民はモーゼに向かってわめいた。それでモーゼが主に祈ると、その火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をダブエラと呼んだ。また彼らのうちに混じってきた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いて言った。ああ、肉が食べたい。エジプトでタラで肉を食べていた時のことを思い出す。奴隷がタラで食わしてもらえるかないでしょ。仕事したから、ちゃんと雇い主が言われたとおり仕事をしたから食わしてもらえるでしょ。何、タラで魚を食べていた時のことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。さあ、こういうような出来事を背景にして民数記13章での出来事に進んでいます。ここからが、13章からが今日学びたい神様とどんな方なのかという点に入るわけです。民数記13章の一節を読んでみましょう。民数記13章の一節を読んでいます。主はモーゼに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。祖父の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない。皆さんはですね、この出来事について、この民数記13章に書かれているこの出来事について、もう本当の出来事はですね、ご存知だろうと思う。ここではですね、主がモーゼに命じてカナンの地にスパイを送り、カナンの地がどういうところなのか探れと言ったと書いてあるんだけれども、実際にはこれは申命記の一章で明らかにされています。イスラエルの民の方がモーゼに向かってスパイを送って、カナンの地とはどんなところなのか探らせようじゃないかと言い出した。で、モーゼが神様に言ったもんだから、最後に神様、主の方では、だったらば行きなさいという許可を与えているんです。で、モーゼは十二部族の族長たちを使わしてカナンの地がどういうところなのか探らしております。どんなところと言ってるか、13章の17節から読んでいってみましょう。どういう報告を持って帰ってきたか。モーゼは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行って、ネゲブに入り、山地に行って、その地はどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それは良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それは宿営か、それとも城壁の町か、土地が良いか悪いか。なんでモーゼがこんなバカな質問するか。神様いいに決まってるでしょ。いいところに連れてってやると最初から言ってるのに。土地はどうか、そこは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出してそのうちの果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。そこで彼らは登って行き、ツインの荒野からレバハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登って行ってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツオンよりも7年前に建てられた。 彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。この頃一房千円で買えるようなブドウじゃないでしょ。二人で担がなきゃいけないからでかいんですよ。イスラエル人はそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所をエシコルの谷と呼ばれた。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。それで直ちにパランのアラノの彼氏にいるモーゼとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーゼに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に血と水が流れています。でこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私はそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーゼの前で民を沈めていった。私はぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め上れない。あの民は私たちで強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが生き巡って探った地はこの住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフネム人、ネフジブ人のアラク人を見た。私たちには自分が田舎のように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。31節戻りますよ。しかし彼と一緒に登って行った者たちは言った。合計10人が実は言ったんです。私たちはあの民のところに攻め上れない。あのため私たちは強いから、あの連中と戦っても勝つことはできない。これがスパイの10人の連中の告白なんですよ。ここで今一度考えてみていただきましょう。神様、主がモーゼを通してイスラエルの連中に言った言葉は、あなた方はカナンの地に入ることはできない、あなた方はあの連中に勝利することはできない、ただカナンの地がどれほど良いところなのか、あなた方を羨ましがらせるために偵察して来なさいと言ったのですと言って、12の族長たちをスパイとしてカナンの地に使わしているのか、それとも神様自身が、主が、私がイスラエル人たちに与えようとしているカナンの地を探ってきなさい、そこはどんなに良い地なのか、でどれぐらいあなた方が喜んだ生活を送ることができるようになるのか、スパイを出しなさいと言ったのか、どっちか分かるだろうと思う。この連中は32節でこう言ってるんです。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらした。私たちが生き巡った探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフネブ人、ネフネブ人のアナク人を見た。私たちには自分が田舎のように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。注意してくださいよ。稲子のように見えているイスラエルの旅に対して、それほどまでに価値がないものとしか見えない者たちに対して、神様はこれまでに奇跡を起こし、力を出し、愛を注いできている。どうしてか。神様のバカが、価値もないやつのためにそんなことしたか。どうして自分たちが神様から愛され大切な人と見られているということを認識していないのか。14章に進みましょう。14章の一節にいきます。全会衆は大声を上げて叫び、民はそれを泣き明かした。12人のスパイが持って帰ってきた大きなブドウの房を見ていながら、それで父と蜜に流れていますと言っている報告を聞きながら大声で泣き明かしているんですよ。それで何て言ったか。14章2節いきますよ。イスラエルには皆モーゼとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこのアラノで死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子は去られてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。この時点に来るまでに 神様がどれほど大きな力を表してイスラエルのためをキューバから救ってくれているのかという体験をしていながら、しかも神様が約束をしたカナンの地がどれほどに裕福なところなのかというのを見ていながら、しかもカナンの地というところはイスラエルの連中の先祖アブラハムに与えると約束をしている豊かな土地であるということをモーゼの口を通して知らされているイスラエルの連中は、その土地を目の前にしながら奴隷として苦しめられたエジプトに帰った方が良くないかと言ってるんですよ。ここで皆さん気をつけてほしい点は、イスラエルの民がこの2節の終わりで何と言ったのかということなんです。14章2節ですよ。2節の終わりで何と言ったらいいか、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。その前には、以前には、私をエジプトから連れ出して荒野で死なせるんですか。まあ、皆さんですね、こういうことを知っていきましょう。この創世記のこの、いや民数記のこの14章の2節3節に来るところまでに、イスラエルの連中は何度こういうの言葉を口から言ってるのか、家に帰ってから数えてみていただきましょう。何度私はここで死んだ方がいい、荒野で死んだ方がマシだったっていうの言葉を言ってるか。じゃあその先いきますよ。14章の6節から読んでいきましょう。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエルの全回収に向かって次のように言った。私たちがめくり歩いて探った地は素晴らしい良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それは私たちに下さるだろう。あの地には血と水が流れている。これ下さるだろうと言っているので、これはですね、昔の文法から言ったらば絶対下さるという意味に訳さなきゃいけない言葉なんです。ただ主に背いてはならない、この地の人々を恐れてはならない、彼らは私の餌食となるからだ、彼らの守りは彼らから取り去られている、しかし主が私たちと共におられるんだ、彼らを恐れてはならない。しかし前回主は彼らを石で打ち殺そうと言い出した。その時主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に現れた。主はモーゼに仰せられた、このためいつまで私を侮るのか、私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらずいつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。モーゼは主に申し上げた、エジプトはあなたが身近によって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたの場合が昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を進んでおられるのを聞いているんです。それでもしあなたがこの民を一人でも一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることはできなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。どうか今我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く恵み豊かである、トガと背きとは許すが罰すべきものは必ず罰して死のトガをここに報い三代四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。実はモーゼ多分ですね、私に免じたこと言ってんじゃないかと思う。主は仰せられた、私はあなたの言葉通りに許そう、しかしながら私が生きており主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトのこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼の先祖たちに誓った地を見ることがない、私を侮った者も皆それを見ることがない、ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる、彼の子孫はその地を所有するようになる。定地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて足の海の道を通り荒野へ出発せよ。これ予約いたしましょう。神様、主の言葉こういうふうに言ったんです。ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブと2人だけはカナンの地に入ることができる。神様の言葉を疑った者は神様がイスラエルの民のために準備をしているカナンの地に入ることはできない。20歳以上の者は皆荒野で死ぬ。つまりですよ、モーゼとヨシアとカレブと それにこの時点で20歳以下の者を除いて全部がアランドで死ぬように40年間アランドぐるぐるさまよい歩く生活をさせて、この時点で20歳以上の者は誰もカナンの地に入ることができないようにすると宣言したんです。後ほど先を読んでいただきましょう。まともに読めばですね、分かると思う。26節から読めば分かると思います。神様によって約束されているカナンの地を目の前にしていながらもカナンの地に入ることができないようになったわけだ。パランのアランドの彼氏から見たらば、このスパイが帰ってきた報告した場所から見たら、わずかに2週間もあったらば父と蜜が豊かに流れる土地カナンの地に入ることができるところまで来ていながらも、それから40年間アラノをさまよい歩く生活をさせ死に絶えさせているんです。さあここでですよ、皆さんに注意してほしい点に入るわけです。民数記14章の26節から読んでみましょう。民数記14章の26節から読んでいきます。主はモーゼとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い回収は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の見つけである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳につけたその通りをしよう。28節もう一度繰り返しますよ。これは主の見つけである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳につけたその通りをしよう。私、神様、主の耳に入ってくる言葉の通り必ずする。言い方を変えたらば、イスラエルの人たちが口から出した言葉の通りのことを現実となるように神様は動くという約束をしているんです。この言葉は、神様からのこの主からの約束は、イスラエルの連中全部が聞いているんですよ。どうしてか、主はモーゼに向かって彼らに言えと言った。イスラエルの民全体に伝えろって指示を与えている。だからイスラエルの民全部がこの28節の神様の言葉を聞いているんですよ。そうして神様がどういうことをすると言っているか、14章29節から見ていきますよ。こういうことをすると言ったんですよ。このあなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられたものは皆倒れて死ぬ。ただエフレの子カレブとヌンの子ヨシアのほかはあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこのアラドで倒れなければならない。あなた方の子供たちはこのアラドで40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこのアラドで倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方が彼女を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の戸を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思いしろ。主である私は言う。一つになった私に逆らったこの悪い回収の全てに対して私は必ず次のことを行う。このアラドで彼らは一人残らず死ななければならない。モーゼが彼女を探らせるために使わしたもので帰ってきてこの地について悪く言いふらし全会心をモーゼにつぶやかす者たちもと言っている。注意してくださいよ。さあここでですね、先週学んだものを思い出してほしいんです。何を学んだか、先週こういうこと言ったでしょ。聖書の中で神が仰せられたという言葉が使われているところは何を意味しているのか、聖書の中で主がという言葉が使われているところは何を意味するのか、言い直しをしましょう。聖書を書かした神の霊は私にどういうことを教えようとして、神という言葉をヘブル語でエロヒムです、絶対的な権威を持ち誰にも干渉させることを許さない方という意味を持つ言葉を使っているのか、主という言葉はどういう意味を持つ言葉として神の霊が聖書に書かせているのか、先週勉強したわけです。で今日うちに帰ったらですね、聖書からこういうことを調べていってみましょう。何を調べるのか、今日の学びの初めにですね、 民数記というのは出エジプト記の続きが書かれているものだと説明いたしました。実そうなんですよ。で、出エジプト記では20章で一節なんですけど、イスラエルのために十戒を与えた時に、読んでみましょう。出エジプト記の20章の一節で十戒与えた時にってどういう言葉が使われているか、一節だけです。出エジプト記の20章の一節だけ聞きます。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。気をつけてください。神はイスラエルの民にモーゼを通して仰せられた。これ何してほしいのか。この出エジプト記20章1節から後で、もちろんレビ記は除いてなんです。この出エジプト記の20章1節の後から始まって、レビ記は除いて民数記14章の今読んだ36節までの間でもって、モーゼに向かって、そしてイスラエルの民に向かって、神様、主が言った言葉というものは、神様、主が与えた指示の中でもって、神が仰せられたという言葉が使われているところがあるか、調べてみてほしいんです。なんでレビ記を残すのか。レビ記というのは、アロンとその子孫がレビ人となって、つまりイスラエルのための祭司としての役割を教えられているところであって、神様が、主がモーゼを通してイスラエルのために与えた指示が書かれているところではないんです。イスラエルの民が神様、主に対してどういう態度、行動を取ったということが記録されているところでもないから、これを除いたわけです。そして出エジプト記20章の1節から後でもって、今のところ民数記の14章の36節までのところでもって、モーゼに向かって神様がこう言ったという言葉が使われているところがあるかないか調べてほしいんです。答えます。一箇所もないんですよ。全部主がモーゼに仰せられた、主は答えられたという言葉だけなんです。さあ、そしてですよ、もう一歩いきますよ。どうして、どういう理由で民数記の14章の20節から36節までのところでは、20歳以上の者は皆アラドで死ぬ、約束されているカナンの地に入ることはできないと言ったときに、いいですか、よく聞いてくださいよ。15章の一節では何と言っているか。イスラエル人に告げて言え、これは主のお告げであるという指示を与えている。主である私が言うなんて言葉が使われている。どういう理由なのか。15章1節って書いてあるでしょ。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエルに告げて言え、私があなた方に与えると済ませる地にあなた方が入りと書いてある。この意味を理解できるようになると、思わぬところから神様という方の本当の姿、愛の姿が見えてくるようになるんですよ。だから、それまでに本題に戻りましょう。イスラエルの連中が一体どうしたか。自分たちの今までの間違いを悔い改めて、口から出す言葉に気をつけるようになったか。自分たちにとってマイナスの結果となるような言葉を口から言わないように気をつける生活を始めて、楽しい人生を送るように変えていったか。今までの経験から学んで、マイナスの結果を生み出すような言葉を言わないように努力を始めたか。創世記の20章を見ていただきましょう。20章の1節から見ていきましょう。創世記20章の1節から読んでいきます。ごめんなさい、創世記って言ったけど民数記です。民数記20章です。ごめんなさい、失礼しました。民数記の20章1節、このあの連中のイスラエルの奴隷だった連中の話なんです。民数記の20章1節です。イスラエル人の全会衆は第1の月にツインのアロンに着いた。そこで民は彼氏にとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ところが会衆のためには水がなかったので、彼らは集まってモーゼとアロンとに逆らった。民はモーゼと争って言った。 ああ私たちの兄弟たちが死の前で死んだ時、私も死んでいたのなら、なぜあなた方は死の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私の家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私をエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れるのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上に飲み水さえない。民数記の14章のでの経験では、主がイスラエルの民の中でもって20歳以上の者は誰も約束されている土地カナンの地に入ることはできない、あらので死ぬと宣言したときに、この連中が何をしたか戻ってみましょう。民数記14章の39節では何と書いてあるか。14章の39節ですよ。モーゼがこれらの言葉をすべてイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。つまり20歳以上の者は全部一人残らず死ななきゃいけないと言ったとき、ここでですよ、神様とはどういう方なのかということをしっかりと理解をし、知識を持ち、聖書をですね、注意して読む必要が出てくるんですよ。それが今読んだこの民数記15章なんです。もう一度目の主してみますよ。主がモーゼを通してイスラエルの民に向かって一体どういうようなことを言っているのかというところから、主が民数記14章で言った言葉がどういう意味を持つのかということを推測をすることができるんです。だけれども残念なことに、あの時のイスラエルの連中はこの点を理解することができませんでした。もう一度繰り返しますよ。民数記の14章で28節で神様はこういうふうに言ったんですよ。私の耳に告げたその通りのことをしよう。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りのことをしようと言った後で、それだから20歳以上の者はみんな死ぬと言った後で、15章の1節と2節は何と言ったか。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住ませる地にあなた方が入り、そのあたりです。これが何を意味しているのか、もう一度繰り返しますよ。20歳以上の皆死ぬと言っときながら、あなた方、あなた方みんな20歳以上の皆死ぬと言いながらも、ここでもってあなた方はと言ってる。これから生まれてくるもののものを言ってるのかじゃないでしょ。なんて言ってるか。イスラエル人に告げて言え、だから今生きてる連中ですよ。その場でまだ死んでない連中ですよ。20歳以上の皆死ぬと言われた連中ですよ。私があなた方に与えて済ませるうちにあなた方が入り、でどうしてこうしてるんだい。これは何を意味するか。それにもかかわらず民数記20章ではこの連中がどういう態度を取ったのか、今一度20章を見ていただきましょう。今一度読みますよ。先ほど読んだところです。20章ではどういうことを言ったか。イスラエルの全回収は第一の月についの荒野に着いた。そこで民はカデシにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ところが回収のためにも水がなかったので、彼らは集まってモーゼとアロンとに逆らった。民はモーゼと争って言った。ああ私の兄弟たちが死の前で死んだ時、私も死んでいたのなら、なぜあなた方は死の集会をここまでこの荒野で引き入れて、私たちとその私の家畜とここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私をエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れるのか。ここには穀物もイチジクもブドウもザクロも育つような ところではない。その上飲み水さえない。過去の経験からその上にこの主からの警告を与えたわけでしょ。何少しも学んでいないんですよ。でどういうこと言ったか、この21章に行ってみましょう。21章の民数記21章の一節から言います。ネゲブに住んでいたカナン人アラブの王はイスラエルがアタリリムの道を進んでくると聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に嘆願していった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を征絶します。 主がイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人とその彼らの町々を征絶した。そしてそのところを名をホルマと呼んだ。彼らはホルダンからエドムの地を迂回して、足の海の水に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、民は神とモーゼに逆らって言った。なぜあなた方は私をエジプトから連れ上って、このアラブで死なせようとするのか。パンもなく水もなく私たちのこの惨めな食物に飽き飽きした。マラを見るだけだ。マラだけで飽き飽きしたって言ってる。さあ注意してくださいよ。神様は主はイスラエルの民に向かって何を約束したか。今一度読んでみますよ。民数記14章の28節ですよ。こう約束してるんですよ。これは主の御告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に届いたその通りをしよう。私の耳に告げた通りを私はする。私に向かってあなた方が言っている通りのことを私は必ず現実とする。この連中何と言ったか。21章5節ですよ。民は神とモーゼに逆らって言った。なぜあなた方は私をエジプトから連れ上ってこのアラブで死なせようとするのか。パンもなく水もない私はこの惨めな食物に飽き飽きした。気をつけてくださいよ。これはもうすでに神様が二十歳以上のものは全部これアラブで死ぬと言って宣言した後ですよ。さあそれでどういうことが起こったか。21章6節です。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。ここでですよ、皆さんが聖書を読むときに、ことに旧約聖書に書かれているところを読むときに、ぜひとも注意しなければいけない点が出てくるんですよ。質問します。誰が燃える蛇を、脚中で激しい蛇って書いてある、猛毒を持った蛇のことです。誰がこういう蛇を持ってきてるのか。もしも皆さんの中でもって、主はこの民の中に燃える蛇を送られたと書いてあるんだから、神様主が蛇を持ってきた、そしてイスラエルの連中に噛みつかせたからイスラエルの連中が死んだという答えをしたとしたらば、あなたは一体ここまでの私の説明を何で聞いてるのかという質問になります。少しも注意して聞いていなかったということになるんですよ。どうしてか。神様は何と言ったか。14章28節もう一度繰り返しますよ。よく思い出してくださいよ。これは主の御告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に届いたその通りをしよう。イスラエルの人たちが口から言っている言葉の通りに私主はしてあげる、必ずそうする、約束したんですよ。イスラエルの連中が何を言ったか。21章5節です。民は神とモーゼに逆らって言った。なぜあなた方は私をエジプトから連れ上ってこのアラノで死なせようとするのか。パンもなく水もない私はこの惨めな食物に飽き飽きした。ここで分かるだろうと思う。イスラエルの連中が自分たちの口から言っている言葉でもって私をここで死なせるのかと言っているから、神様主はその言った通りせざるを得ないんですよ。神様主は約束を守るからです。規則を守るからです。だからこの連中の口から出た言葉の通りにせざるを得ない立場にいるんですよ。誰がこの蛇を持ってきたか。聖書には主は民の中に燃える蛇を送られたと書いてあるけれども、この蛇を存在させイスラエルの多くの人が死ぬようにしたのは誰か。イスラエルの連中の口から出す言葉ですよ。考えてみていきましょう。21章の5節って何て言ってるか。なぜあなた方は私をこのエジプトから連れ、私はエジプトから連れ上ってこのアラノで死なせようとするのか。パンもなく水もない私はこの惨めな食物に飽き飽きした。パンもない水もないという、 じゃあエジプトを出てからこれまでの間どのようにしてパンを食べ水を飲んでたのか。マナを天から掘らせたのに、マナだけでは足りない、肉が食べたいとこぼすから、神様はうずらを天から掘らして、たくさんのうずらを飛ばしてきて、みんなが下痢するほどまでたくさん食べさせているんですよ。そういう体験をしていながらも言い直しをしましょう。神様、主というのはどういう方なのかということを知っていながらも、どうしてこんなところで文句を言うのか。文句を言う代わりに感謝賛美をするべきものなんですよ。神様約束してるんですよ。あなたの口から出す言葉の通りにしてあげる。考えてみていただきましょう。もしこの時点で、これ民数記21章5節で言ってる時点でイスラエルの連中がこういう告白をしたらどうなったか。私たちの主は偉大な方である、恵み深い方である、私を愛し大きな力でもって私を守ってくださり、私が今直面しているような問題はすぐにでも解決してくださる、パンを与えてくださる、水を与えてくださる、私はこういう主に心から感謝をし賛美を捧げます、こういう告白をしたらどういうことが起きるか。神様、主は私の耳に聞こえてくる通りにしてあげると言ってるんですよ。わかります？こんな反論が出てくるかもしれない。ここまでの出来事は旧約聖書の時代の出来事じゃないかというかもしれない。よろしく、新約聖書を開きましょう。マタイの18章18節を見ていただきましょう。マタイの18章の18節を見ていただきましょう。イエス様の口を通してこう約束しております。マタイの18章18節です。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつながるならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。何でもどんなことでもあなた方がこの地上で禁じるものは天でもと言ってる。言い直しをしますよ。禁じるために言葉が必要なんですよ。あなたが言葉にしてこの地上で禁じるものは天でも禁じる。言い直しをしたらどんなことでもあなたの口から出す言葉の通りに天で神様がしてあげると約束してるんですよ。では注意していただきましょう。あなたが自分自身にとって不利になるような言葉を口から出すから、こうなっては困るというものを口から言葉にして言うから、自分で苦しみを背負うような言葉を口から言っているから、神様の約束を疑うような言葉を口から出しているから、あなたの方で当然の結果を招くことになるんですよ。この病気は癒されないと思う、私はこの病気で死ぬと思う、私にはできないと思う、神様の言葉ではできると言ってるけど私にはできそうもないと思う、こんなバカな子見たことがない、親が自分の子供に向かって言ってる。どういう結果を生み出すようにしてるのか、誰がそういうものを作り出してるか、わかるでしょ。ヨハネの20章の23節では十字架の死からよみがえったイエス・キリストが弟子たちにこう教えているんです。ヨハネの20章の23節ではこういうふうに言いました。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。はっきり言いますよ。自分の口から言った言葉でサタンに攻撃されることを許し、神様の偉大な力を出させなくし、その上に自分の口から言っているマイナスの言葉を現実にせざるを得ないように神様は死を動かしているんですよ。自分の口から出す言葉で二重の苦しみに自分を追いやってるんです。そのうちの一つの苦しみはサタンですよ。サタンはあなたを、私はクリスチャンですと言ってる人を苦しめておきたいんです。だからサタンはあなたを攻撃をするチャンスを狙っております。けれどもサタンの方では勝手に苦しみを持ってくることはできないんですよ。あなたの方でそのチャンスをサタンに与えればサタンは喜んであなたに苦しみを持ってまいります。あなたの方でもって口から出す言葉でもってサタンが活動できるに許さない限りサタンは力を出すことはできないんです。 だからサタンがどうするか、ありとあらゆるところでもってマイナスの結果を生み出す言葉をあなたが口から出すのを待っているわけですよ。そうしておいて、その言葉をサタンにとって一番有利になるように使おうとするわけです。言い換えたら、あなたが一番苦しむとサタンが判断したときに、サタンはあなたの口から出た言葉を利用して、1週間前に言った言葉かもしれない、1ヶ月前に言った言葉かもしれない、そうサタンはその言葉を覚えていて、その攻撃の道具として使うようにしてくるわけです。とかこれだけじゃないんですよ。もう一つ苦しみがある。神様はどう約束してるか、どんなことがあっても、どんなことでも、私、神様の耳に聞こえてくる通り、必ず現実とすると約束してるんですよ。あなたが地上で縛るなら、それは天でも縛ると言ってる。だから、あなたの口から出しているマイナスの結果を生み出す言葉というものに対して、神様の方ではその通りの結果を生み出すように動かざるを得ないものにしてるんですよ。これ二重の苦しみの二つ目です。だからクリスチャンであれば、はっきり言いますよ、クリスチャンであればゆえに、このような人たちから比べたらもっと苦しみを受けるんですよ。サタンからの攻撃だけじゃない、サタンがクリスチャンだからって余計に攻撃してくる。神様はあなたの言葉でもって動かざるを得ないものだって、だから余計に苦しみになります。もしもあなたが自分の口から出す言葉に気をつけていないのならば、あなたは自分の方から苦しみを招いていることになるわけです。神様のこの約束を、つまり神様、主の耳に届いた通り現実になるように神様が動いてくれるという約束を、あなたの方でもって良い結果をもたらすものとするようにするのか、それともあなたの方でもって悪い結果を生み出すように使うのか、あなたが自分で決めてるんですよ。言い方を変えたら、神様これほどまでにあなたの自由意志を大切にしてくれている神様なんですよ。これが神様とはどういう方なのかということを表す一つの特性なんです。これが分かったら、あなた自分のクリスチャン生活を自分で変えなきゃいけないということになる。神様変えてくれませんよ、あなた自分でやらなきゃいけないんですよ。努力して口から出る言葉でもって、どっちに加担してるのか。神様自身がちゃんと言ったでしょ、私の耳に届いた通りのことを私は必ずすると言って、どういう言葉を神様の耳に届かせるのか。いや、これは建前です。本音は実は神様はそういう聞き分けをいたしません。耳に届いたものは耳に届いたものとして判断する。いくらうまいこと言っても腹の中で何言ってるのか見抜く、それも判断いたします。いや、あれ建前であって、人たちの手前しょうがないからサタンにちょっと加担した言葉言ったんだけど、本質はサタンが利用いたします。神様は許してくれるかもしれないけど、サタンが利用する。だから苦しみを持ってくる。心の中でもって神様に何か疑いを持っていたら、反発していたら、それ神様を見抜くから、そっちに対して神様を動かざるを得なくなる。これで分かるだろうと思う。クリスチャンは苦しみを持ってきている、神様は苦しみを持ってきているんじゃない、自分で苦しみを生み出しているだけなんですよ。口から出す言葉でもって、神様は私の耳に届いた通り私は必ずするという神様なんです。どっちに向けての告白をするのか、口から言葉を出すのかということを学んでほしいというのが今日のこの目的なんです。参考にしていきましょう。お祈りいたします。